おはようございます。ただいまより8月18日第三礼拝聖三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めて神様を待ち望みましょう。聖歌195番をもって神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はお達しください。
Thank you.
お祈りいたします。天におられる父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。私たちを聖餐礼拝に招いてくださった恵みを心から感謝いたします。礼拝を通してどうか聖霊なる神様が親しくご臨在くださり、神様がどれほど私たちを愛してくださっておられるかを知ることができますように。また戦争、差別、貧困、飢餓、災害、感染症の中に、そして自らの罪の中にいる私たちに、御言葉を通してこの世が与えるものとは全く違う罪の許し、喜び、平安、癒し、希望、生きる力をお与えくださいますように。私たちの心からの礼拝をどうぞお受け入れください。世の罪を取り除く神の子羊、私たちの唯一の救い主、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様がこう祈りなさいと教えてくださった祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さん、おはようございます。本日は聖餐礼拝です。この聖餐とはですね、神様を信じイエス・キリストを救い主とそう告白する私たちにとってとても大切な意味を持ちます。まあ、ここまでは皆さんよくわかっていると思うんですけども、じゃあ聖餐式どれが大切でしょう、何が大事でしょうって言われると皆さんどう答えるでしょうか。大事なことであればあるほど確認が必要だと思うんですね。この聖餐式というのは私たち救われた者にとってとってもとっても大切な意味を持ちます。そこでこの聖餐の意味を今日は改めて確認する時間としたいと願っております。私を覚えてという題を持ちまして、ルカの福音書22章19節から20節の御言葉をお読みいたします。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでご覧になってください。ルカの福音書22章19節から20節の御言葉をお読みいたします。それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを先弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。 この御言葉はですね、イエス様が十字架にかかられる前の夜、弟子たちと共に最後の食事をされたその時のことを記しています。イエス様はここでパンを裂き弟子たちに与えながら、これがご自身の体であるんだと、そう表現された後に、私を覚えてこれを行いなさいという命令を下されました。教会はですね、約2000年間この命令を忠実に守って、パンとブドウ酒による聖餐式を大切に取り行ってきたわけです。私を覚えてという本日のメッセージ題は、ここの聖書箇所からの抜粋になるわけですが、実はですね、この私を覚えてという表現は他の福音書では登場しないんですね。この最後の晩餐と呼ばれるこの出来事は、マタイの福音書、マルコの福音書にも記されています。しかし確認をしますと、そこには私を覚えてこれを行いなさいという表現は登場しないんですね。なぜルカによる福音書にだけこの私を覚えてという言葉が記されているのでしょうか。その答えのヒントとなることはですね、このルカの福音書、ルカによる福音書、この書物自体にあるように思います。ルカの福音書は文字通り、イエス様の弟子であったルカによって記された福音書の一つですけども、彼はイエス様の弟子となる前は医者であり科学者でした。医者であり科学者であったルカによって記されたのがこのルカによる福音書なんですね。そのような背景を持っていたルカであるからかは定かではありませんが、彼はですね、物事、出来事をよく観察し、そしてそれを詳細に記録するということを心がけていたように思います。またその表現を通して彼が強調していたこととは何か、それはイエス様の弟子としての歩みがどういうものなのか、弟子道というものを彼はこの表現によって強調しているところが見受けられるんですね。イエス・キリストを自分の救い主としてそう告白し、信じ、従い、自分はただキリストにのみ従ってついていくんだと。そのことが一体何を意味するのか。このようなことがこのルカの福音書には強調されているわけです。そしてそんなルカの福音書にのみ、私を覚えてこれを行いなさいという表現があります。これはイエス様の弟子として歩む者は、イエス・キリストを覚える者であればなければいけない。私、つまりイエスを覚える者ではなければいけないと。いうメッセージが込められているように思えるのです。イエス・キリストを覚えること、イエス・キリストが一体どのような方なのかっていうことを覚えるということ、そしてそんなイエス・キリストが私たちに何をしてくださったのか、弟子となる者はそれを覚えなくてはいけないという、そんなメッセージのような気がするんですね。この時間はですね、このルカの福音書にのみ知らされている私を覚えてというこの言葉に着目したいと思います。イエス様は一体どんな方なのか、そして今の私たちにイエス様がしてくださったことは何なのか、それを覚える時を持ちます。まずイエス様がどんな方なのかについて考えてみたいと思うんですけども、イエス様はどんな方ですかと皆さん聞かれたら何と答えるでしょうか。一番先に出るのが救い主という答えではないかと思うんですけども、なぜイエス様が救い主たる方となっているのか、今日はそこまでちょっと掘り下げたいと思うんですね。聖書にはですね、イエス様についてさまざまなことが明かされています。その中の一部分を見てみたいと思うんですね。同じルカの福音書の8章22節から25節の御言葉です。 ルカの福音書8章22節から25節、御言葉を読みいたします。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖を吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、凪になった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚きを恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。この箇所はですね、イエス様の宣教旅行の一コマを表しているんですけども、イエス様はこの時ガリラヤ湖を渡って他の地域に渡るという行くというその途中でした。でこのガリラヤ湖、聖書にたびたび登場しますけども、このガリラヤ湖というのは海抜がマイナス200メーターの位置にあるというんですね。結構低い位置にあります。でさらにこの湖の周りを高い山もしくは丘というものがこう囲っているそうなんですね。でそうするとどういうことが起こるかっていうと、山や丘から風がこう吹き下ろされていくんです。だからガリラヤ湖にはいつも突風や激しい風が起こり、また波がよく立っていたというんですね。さらにこのガリラヤ湖というのは、その当時の人たちの周辺地域を漁業で支えるような場所でした。漁師さんたちがたくさんいて、彼らがそこの魚を取ってそれぞれこう流通していたわけですね。漁師たちはこの突風に悩まされながら漁をしていたということになります。イエス様の弟子の中にはこの漁師という職業を持っていた人もいました。おそらく彼らもガリラヤ湖でこう漁をしたことがあったはずなんですね。少なくとも湖や船といったものに慣れていた人です。突風がよく吹くことのあるような。でもここで彼らは、私たちは死んでしまいます、そう言ってるんですね。この時あった風がいかに激しいものか、慣れているはずの彼らが死を覚悟するほどの突風を今弟子たちは味わっているわけです。慌てふためいていますね、弟子たちは。でもじゃあこの時イエス様は何をされたのかというと、イエス様は眠っておられたと言います。船で眠っておられたんですね。しかもただ寝てるわけじゃないですね。想像してみてください、この時の状況を。風の音がまずします。船はグラングラン揺れます。水が船にまで打ちつけています。同じ船の中で弟子たちはワーキャーワーキャー騒いでます。死んでしまうと。眠れますか皆さん、こんな状況で。でもイエス様は眠っておられたんです。ちょっとやそっとじゃ起きないような熟睡の中におられたんですね。他の人が死を覚悟するような危険の中にあっても、イエス様は眠っておられました。なぜこのことが可能だったのか考えると不思議なんです。なぜならばイエス様は確かに神の子ですね。しかし人の姿を取られてこの世界に来られました。弟子たちはここで死を覚悟しています。ということはイエス様も死ぬ可能性があったんですね。人としてこの世に来られたイエス様は人と同じような弱さもまた持っておられました。だから睡眠が必要だったんです。完全な神の子であり、神のそしてまた完全に人であるのがイエス様なんです。 でもイエス様はここで眠っておられるんですね。なぜかというと、神様が守ってくださる、神様が自分を導いてくださるということを信じて疑わなかったんです。たとえ他の人がその危険を目の前にして死んでしまうというような恐れの中にあったとしても、神様は私を守ってくださる方。イエス様が強いからこの時部屋の中にいたわけではないんですね。イエス様はまた弱さを覚える人でありました。睡眠をとっていたことからそのことがわかります。それでもなお神様が自分を守ってくださるというその信頼によってイエス様は強さを覚えておられることを見ることができるんですね。24節の御言葉をお読みいたします。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり風と荒波を叱りつけた。すると静まり凪になった。イエス様が眠るということを通してイエス様が完全に人であるということを確認できます。しかしここでまた表されているのは何かというと、イエス様の神の子としての権威ですね。イエス様はここで何をされたか。風と荒波を叱りつけました。叱りつける対象が風と荒波なんですね。もし私たちがしてみたらどうでしょうか。風と荒波にこら、八つ当たりにしか見えないですね。何も変化がないからです。でもイエス様が風と荒波に叱りつけた時、何が起こったか。凪になったと言います。凪、あれほど風が吹きすさび波が荒れ狂っていたのに、水面に一つの波風も立たないような凪になったというんです。イエス・キリストの神の子としての権威がここに表されているんですね。実は福音書を見ますと、イエス様が叱りつけた対象って結構たくさんいたりするんですね。ある時は弟子であったペテロだったり、ある時は悪霊だったり、またある時は病気の熱だったり、そして今見たように自然だったり、共通するのはそのどれもがイエス様の叱りつけに聞き従ったということです。人にも悪霊にも病にも自然にもイエス様は絶対的な権威を持っていたんですね。神としての。イエス様、私たちの救い主イエス様、この世に来られたイエス様、そのイエス様を思うときに私たちが決して忘れてはいけないのが、神であり人であるということです。イエス様がこの世に来られたことの最も大切な一つの要素、イエス・キリストは神であり人ということです。ただイエス様のこの弟子たちもですね、なかなかそのことを知ってはいなかったようなんですね。25節をお読みいたします。イエスは彼に対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚きを恐れて互いに言った。お命じになると風や水まで従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。弟子たち、ここで先生先生とイエス様のことを呼んでいます。先生とつまり人のことですね。尊敬できる人、自分がついていくに値する人、自分に尊い教えをくれる人、先生ですね。彼らは自分の命の危険を目の当たりにしている今、救い主イエス・キリストを先生と呼んでいるわけです。 彼らにとってはまだイエス様は人でしかないわけなんですね。しかし彼らは今イエス・キリストの神の子としての権威を目の当たりにしました。そこで彼らは言うんです。この方は一体どういう方なのだろうか、一体この方はどういうことなのだろうか。考えてみると不思議な言葉です。彼ら今までイエス様とずっと共にいたんです。イエス様と語り、イエス様と苦楽を共にし、イエス様とご飯を食べ、イエス様と共に祈り、イエス様と共に眠っていた。四六時中ずっとイエス様といて、彼らはここに来て初めてこの方は一体どなたなのだろうか。イエス・キリストを神の子として見ることへと変えられ始めていってるわけです。彼らの姿からも私たち知ることができます。私たちが救い主と告白しているイエス・キリストを私たちは正しく知らなきゃいけないんです。なぜキリストがこの世界に来られたのか、どんな姿を持って来られたのか、なぜ人として来られたのか、そしてなぜ人であるのにこのようなたくさんの奇跡を行うことができたのか。ただの物語ではないんですね。イエス様がそのように行えたことには理由があるんです。なぜならばイエス・キリストこそが誠の神であり誠の正しい人間だからです。私たちはイエス・キリストを覚えるときにまずそのことを忘れてはいけないんですね。それではルカの福音書22章19節から20節に戻りまして、そんなイエス・キリストが私たちに何をしてくださっているのか、私たちはイエス・キリストの何を覚えるべきなのかということを確認していきましょう。ルカの福音書の22章19節から20節の御言葉です。それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを先弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様がいつこの言葉を弟子たちに語られたのか、十字架にかかる前の夜ですね。イエス様はやがて自分がご自身があの十字架にかけられるということを知っておられました。その十字架の上において肉が裂かれ、そして血が流れ出るということをイエス様は知っておられました。そもそもその十字架とは何か、死刑道具です。人を殺すための道具です。どんな人を殺すのか、罪人ですね。しかも極悪人です。人類史上最悪の刑罰と言われているのがこの十字架刑なんですね。もともとこの十字架が象徴するのは何かというと、罪であり死であり苦難であり蔑みであり恥であり何よりも敗北です。十字架は罪の象徴で、苦しみの象徴で、痛みの象徴で、死の象徴なんです。まことの神でありまことの人であるイエス・キリストがやがてその十字架にかかって肉が裂かれ血が流れ出ると今言っているんですね。さらには弟子たちに、イエス・キリストを愛しついていこうと決心している者たちに言うんです。それを覚えなさいと。死の象徴、 苦しみの象徴、その中で殺される私の血と肉を覚えなさい、そして行いなさい。なぜならば、その十字架にかかることによって、その十字架にイエス・キリストがかかることによって意味が変わるからなんです。全く新しい契約になるからです。死の象徴がイエス・キリストの血と肉によって命の象徴へと変えられます。攻めと恥の象徴がイエス・キリストの血と肉によって栄光と恵みの象徴に変えられます。罪の象徴がイエス・キリストの血と肉によって許しの象徴へと変えられるんです。イエス・キリストが十字架の上で肉が裂かれ血を流したことによってその意味が変わってくるんですね。じゃあそれが私たちに何の意味があるのか。あの十字架はもともと私たちがかかるべきものだったからです。あの十字架の死はもともと私たちがかからなくてはいけなかったものだからです。私たちの罪の身代わりとしてイエス・キリストがそこにかかり、その意味を根本から変えてくださったんですね。日本の教会で大変馴染みの深い信仰告白に、ハイデルベルク信仰告白というものがあります。信仰告白、信仰問答ですね。信仰に対する問いと答えによって信仰についてもっと深く考えていく、そういったものですけども、そのハイデルベルク信仰問答の18番目にこのような内容があります。問18、それでは誠の神であると同時に誠の正しい人間でもあるその中保者は一体どなたですか。私たちの主イエス・キリストです。この方は完全な贖いと義のために私たちに与えられているお方なのです。ハイデルベルク信仰問答書はですね、イエス・キリストを中保者と言います。神と私たちの間を取り持ってくださる方だというんです。人は誰もが罪の中にいます。人は誰もが罪を持っています。どんなにそれが嫌で罪を取り除こうとしても、どんなにあがいても自分の力ではそれを取り除くことはできません。だからイエス・キリストが来られたんです。だから神の子であり人であるイエス・キリストが来られたんです。罪の中であがいて暗闇の中を歩んでいるような私たちの、そしてその先には破滅としかないような、そんな道を歩いている私たちを、その私たちに刺された一つ筋の光がイエス・キリストなんです。光によって神様に向かっていくことができるように変えられたんです。もともと人間は何の接点もなかったんですね、神様とは。神様は罪を忌み嫌う方だからです。しかしその罪を代わりに担ってくださることによって、私たちが神様へと近づいていくことができるようにしてくださった。十字架の血と肉によって、これがイエス・キリストが私たちにしてくださったことです。イエス様は今言われますね。私を覚えてこれを行えと。私を覚えてこれを行いなさい。 神の子であり正しい人であるイエス・キリストを覚えて、その救いの御業を覚えて行いなさいと。聖餐式を前にしている私たちは今、このイエス・キリストを覚えたいと願います。私たちの救い主であり神様との中保者であるこのイエス様を覚えたいと願います。私たちのために裂かれた肉と流された血を覚える、そんな私たちでありたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、私たちはどうしようもなく罪の中であがくものであることを覚えます。しかし神様、そんな私たちにあなたは中保者イエス・キリストを送ってくださいました。私たちを死に向かうものではなく命に向かうものへと変えてくださいました。私たちを変えてくださった神であり人であるイエス・キリストの愛を覚えます。十字架の上で流された血と裂かれた肉を覚えます。どうか私たちが私を覚えてこれを行えというイエス・キリストの命令を思うときに、イエス・キリストが誰であるのか、イエス・キリストが私たちにしてくださったことが何であるのかを覚えるものとなりますように、大いなる愛を覚えて聖餐に預かるものとなりますようにお導きください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ただいまから主イエス・キリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福してこれを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。聖書を読みいたします。第一コリント11章23節から29節。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べまた飲む者は自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。アーメン。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じバプテスマを受けキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者はすべてこの聖餐に免れています。いずれの教会員であっても同じ信仰を告白している方は共に倍賛されますようにお願いいたします。まだクリスチャンでない方には意味不明の儀式を強要することを避けるために、 これから配布されるパンとブドウ酒を遠慮していただくことになります。ですがこれは皆さんを教会から追い出す意図ではありません。実は反対で、この儀式はまだクリスチャンではない方々への神様からの目に見える招待状です。一日でも早くこの招待状を受け取り、クリスチャンになって一緒に聖餐に預かる日が来ることを心から期待しています。お祈りをいたします。天の父なる神様、神様の皆を褒めたたえます。御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝します。願わくは主の慈しみと十字架の苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝福し、聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血を受け取ることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは分散をいたします。それではパンをお取りください。主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えて、これを行いなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。 ウド書をお取りください。主イエスは同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝します。今喜びを持ってこの体を清い生きた捧げ物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは神様を賛美いたしましょう。聖歌の609番です。座ったままで結構です。同時に席上感謝献金の時を持ちます。 感謝の祈りを斉藤智子役員にお願いいたします。
天の父なる神様、今日の聖餐礼拝をありがとうございます。私を覚えてとあなたは私たちに語りました。私たちの罪のためにあなたは人間として来られ、十字架に死に、私たちの罪をあがなってくださいました。本当にその大いなる愛、犠牲に感謝いたします。しかし私たちは日々の歩みの中であなたに感謝しつつも、また自分勝手な歩みをしたり、あなたを忘れることもあります。そんな弱い私たちのためにこの聖餐式を用意してくださり、あなたの体と血の犠牲の上に私たちの今救われていることをまた今日覚えることができました。私を覚えてとあなたが必死に語りかけてくれるあなたの愛に感謝いたします。今私たちが受けている恵みの一部を献金として感謝の思いを持って捧げました。あなたの御用のためにお使いください。今週1週間の歩みもあなたと共にあなたを覚えて歩むことができますように、私たちを強めてください。この時を感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
続けてですね、世界平和月間を今私たち過ごしています。今日はですね、モンゴルのことを覚えて祈りたいと願っております。主法の方に、モンゴルのための祈祷課題を載せておきました。前のスクリーンにも出ますけども、祈りの課題を共有したいと思います。モンゴルのために1、共産主義下の宗教の制限が1990年になくなり、当時数人になったクリスチャンが4万3000人まで増えました。感謝です。指導者の育成が首都に集中しており、さらに地方での浸透支援が活発になされるように。2、深刻な経済不況ので貧富の差が広がり、犯罪やアルコール中毒、ホームレスなどの問題が深刻です。宣教団体による保健、児童保護、教育などの愛の働きに、さらに主の力強い働きと幅広い支援がありますように。3、教団派遣の矢田氏の宣教師のアムガラン聖書教会とホーム教会での小中学生への伝道が祝福され、多くの子どもたちが主に導かれるように。4、矢田宣教師のアムガランとチュローンの両学習センターでの働きが用いられ、子どもたちが教会につながりますように。モンゴルを覚えて祈る時とします。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をおめでたえます。この時私たちに世界に目を向ける、そんな機会を与えてくださっていることを覚え感謝いたします。神様、今私たちはモンゴルのための祈祷課題を分かち合いました。神様、あなたがモンゴルの地を愛してくださり、あなたの福音を述べ伝えさせることを許してくださっていることを覚え感謝いたします。しかしながら、まだモンゴルの国という、モンゴルの国という課題があったり、抱えている問題があったり、福音の手が伝えられない場所があったりもします。神様、どうかあなたの祝福と恵みがさらに豊かにモンゴルの地に注がれることができますように、神様を求めている者が神様の御言葉を聞くことができますように、またあなたが使わせてくださっている宣教師の方々の働きがあなたの力によってますます祝福されたものとなりますように、あなたの御業を宣教師の方々の手によってなされる、そんな祝福が与えられますように、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは2024年テーマソングを持って正栄祝祷の時を持ちます。ご無理のない方はお立ちになってください。 祝祷いたします。仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの救い、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが回収一度の上に限りなく豊かにあらんこと。アーメン。どうぞお座りになってください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。